イザヤ書の32章の1から14までのところにしました。まずここでですね、さっき言われたように見よとかですね出てきます。で、31章のところはですね、災いだとかいうふうに出てきますね。で、このように章の前にですね、しばしば非常にこう強調するための言葉が出てくるんです。で、三十章を見てもですね、三十章の一節にも、災いだ、背くほらとありますね、三十章。それから29章の一節にも、ここではアーと訳されているんです。けれどもですね、この元のヘブライ語はこれも同じなんです。災いだっていうのも、あーっていうのも同じ言葉なんですね。訳によって、場所によってしてますが、これは、日本語ではですね、単にあーというと、災いだなんていうか、なんとなく呪ってる風な感じで、意味が違ってくるんですけど、元の言葉は同じなんです。で、これは、方位という、まあ、強いこう叫びのような言葉なんですね。方位、まあ、こっちから読むんだけど、まあ、方位で、この言葉はですね、わざわざ英語ではですね、ウォーっていう表現ですが、ウォー to the people、 あの人たちは何ということになるんだと。このウォーっていう言葉によく訳されますが、これはだから音よく似てるんですね。悲しみや苦しみ、あるいは落胆と、こういういろんな非常に強い感情を、このウォーっていうことは、ドイツ語でこれやったのが発音だいぶ違いますが、ベーっていうことですね、ドイツ語で。で、ギリシャ語ではウーアイっていうわけです。ですね、こういうような強い感情を表す。ヘブライ語ではホーイですね、ホーイ。で、それでまあこれをですね、まあ方位っていうことはあーと訳したり、あるいは災いだと訳したりしてるわけです。まあ災いだっていうのは仮の訳語ですね。とにかく強い感情を表す。これはですね、黙っていられないと、神様からはっきりとこう示されたものを見た、ありあり見たからですね、見よとかですね、あーとかいうふうな強い表現をして、そして書いたわけなんです。まあ、そういうふうなこの関東史一つ見てもですね、非常に強いインパクトを受けたから黙っていられないんだと。頭で考えて分析とかで、これ関東史は出てこないんですね。分析的なことをいろいろ考えたところでは出てこない。特別なこう感情があって初めてこういうホーンとか出てくるわけです。それで、こういうあちこちにずっとこういうふうなところがですね、28章の最初にもやはりこれが出てきます。と、もう一つは見よということですね。英語では behold というような言葉が出てきます。見よ。これは変ということですね。方位とか変とかいうふうな言葉なんですね。で、今日のところはこの見よということなんです。で、そういうふうに、これはまざまざと見たからですね、そして見よと言っているわけです。非常に悲しむべき光景を見たからですね、ああ言ってますね。はい。で、へんって言います。そういうふうに、へんとか、わおとかいうですね、英語にもいろんな言葉にみんなありますけれども、そういうような言葉を使ってですね、イザヤが受けた気持ちを表そうとしているわけなんです。で、こういう一つ一つの言葉はそういうふうにですね、まあ、飾りでついたのではなくて、意味があるわけですね。強い感情を表しているということ。で、これは何かというとですね、その前後も裁かれるということが書いてあるわけですね。例えば31章の1も、裁きを行う、ああ、ほい、災いだ。エジプト的なこの世のものに耐えるもの、聖なる方を仰がないものは災いだと。というようなことが書いてありますね。で、このところもですね、 この以前からずっと従わなかった裁かれるっていうのがあるんだけども、この今日の9節から後のとこもそうですね。のんびりと休んじているけれどもですね、非常にこの14節であるように、みんな捨てられる裸の山になる、食べ物もなくなるというふうな裁きのことが書いてあります。でもこの裁きのただ中にですね、このように正義の王、一人の王が支配する、そういう不思議なですね、将来未来の特別な状況があるいは見えたわけです。示されたんですね。それだから見よと言っているわけです。一人の王が支配する、王ということも統治するっても言語では同じほとんど言葉なんですね。メルキゼデクなのメルっていうのを王っていうことなんですけども、動詞がマーラクっていうんですね。同じ言葉、王が支配をする。で、高官ってある言葉、これも、まあ、指導者階級で、公平と書いてありますね。この公平、英語ではジャスティスっていうんですね。この場合ジャスティスってよく多いわけです。ジャスティスってもまたこれ正義とも訳される言葉です。日本語で公平っていうのとですね、正義、ジャスティスのかなり漢字が違いますよね。公平に分けると、公平なんてどこでも子供に遊び物でも公平に分けてあると、正義ある管理と違いますよね。正義、ジャスティスってもっともっと重い観念なわけです。でどうしてもこう日本語にするとですね、公平をもって支配するよりと、なんとなくあんまり大したことにないように見えるわけです。両方正義なんて言い換えてるだけなんです。こういった詩のように書いてある詩的な内容の部分っていうのは言葉を変えていってるわけですね。ですから正義によって、というわけですね。この Righteousness、 正義、公平も Justice です。正義を言い換えただけなんです。そうしてですね、これは遥か後に現れるメシアですね。メシアっていうもののある部分的な映像がパッとこう示されたわけなんですね。イザヤ書においてですね、はっきりとこの将来のこのメシアの姿があちこちのにですね、部分的に表されてきたわけです。イエスよりも700何十年昔の人なんですね、イザヤ。で、ここのところもその一つなんです。でそれをもうちょっと前からのところたどってみますとですね、どういうところに出てくるかということ、イザヤ書、ここにかなり長い時間をかけて、まあ2年はかかるかと思いますが、今度ですねするって言ったら私がおなかかもしれないです。皆さん誰かもおらないかもしれないわけですね。なかなかそういうふうにこんなに長く時間をかけてやれないわけです。そう思ってですね、ちょっと詳しくきちんとやって、こう録音に待って CD でも残しておくとですね、誰かがまたそれを持ちるかもしれないということでですね、ちょっと詳しくやろうと思ったわけですが、このちょっと思い出してもらったんですね。イザヤ書で初めにこのメシアっていうことに関してですね、予言がなされたのどの箇所だっただろうか。そうです、もう少し早いところがあるわけですね。イザヤ書の9章はですね、そのまま福音書にも持ち寄って重要なところの9章を見てくださいね。ですか、9章の始め、9章の1節から、闇の中を歩むためよ、大いなる光を見た。これがそのままイエス・キリストのことを予言しているということは、これ福音書にこのまま引用されているわけですね。死の影の地に住む者に光が輝いた。それからこの五節です。九章の五節、一人の緑は赤ちゃんですね、乳児が生まれた、男の子与えられた、権威、力が彼の肩にある。 その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、一子の男の子なのに永遠の父とも言われると。平和の君、君ってこれ指導支配者のことですね。まあ、こういうふうにですね、九章にもはっきりとですね、この現れるべきメシアっていうものは力ある神と同じだと、永遠の父とも同じだと、まあ、こんな古い時代から早くも現れるべきお方は神や父と同じだっていうようなことが早くも予言されているわけです。モノムルトはですね、三位一体というものをですね、期待したりしています。非常にこの、まあ、偏った、極めて偏った状態を見たらすぐに分かるんですけども、でも聖書をきちんと読んでない人がほとんどのものだから、ここに来なかったら、例えば血を飲んだらいけないとか、このことは全然デタラメなことですね。旧約聖書の古い時代に血は命とものを思われとったから、だから血を食べてはいけない。イエス様はですね、口から入るものに汚されすることは一切ないと、当たり前の話ですね。そういうふうなことですね。片方だけを取ったらですね、イエス様によって全部その光で見ないと、みんなですね、戦争しても言えることもなるわけです。で、そういうこのイエスというものは最終的なお方で、この非常に早くからこういうふうにしてですね、ここの場合もイエスというのはどういうお方かですね、一人の男の子が生まれるんですね。そのように力ある神で家の父とまで早くも予言されている。まあ、こういうところほとんどの人は知らないもんだから、そういうふうに三位一体をですね、イエス・キリストは 父なる神と同じというふうなことをですね、知らないわけですね。そういう箇所をパッと引き出せないわけです。それからもっと前にあったんですね。もっと前に、これもそのままの引用されている。イザヤ書の7章の14、この7章の14というのはですね、山でも独立法みたいな、ポコッとここだけで出てくるんですね。これは闇の中にですね、誰もそんなメシアだなんて遥か彼方のことですから、わからないとピカッと光るようにですね、イザヤは示されたわけですね。女の人が身をもって男の子を産んだと。インマヌエル、義務っていうのは共にですね、まあ、ヌーっていうのは我々という。英語のウィーに当たる、アスに当たる言葉です。今のエル、エルは神ですね。In、ヌー、エル。神が我々と共におると。そういうことを言えるようなお方が現れるということなんです。ですね。人間がおってもですね、人間が誰かと一緒におっても、神が共におるようなことは絶対に言えないことです。だけど将来現れるお方っていうのはですね、神が共におると言えるほどのお方なんだと。ということは、その現れる方は神と同じだということになりますね。そして、その現れる方は神がいつも共におるんだけど、そのイエス様ご自身はですね、そういうふうにいつも神が共におる。そして、私たちのところに来てくださった。そういうことでですね、私たちのところにも神と同じお方がおられる。で、このイエス様も神といつも同じおると。まあ、そういう意味も込めてですね、インマヌエル。これはイエス・キリストの本質はインマヌエルと、神が共におると。で、イエスは我々と共にいてください。そういう意味で神が共におるということが非常に大事な特質になったわけです。これも、今もインマヌエル教会っていうのは徳島にもあるようにですね、イエス・キリストの別の名前。別名前って本質を表すわけです。だけど、インマヌエル様とは言わないわけです。マタイの福音書ではですね、はっきりその生まれた救い主をインマヌエルと唱えられると書いてありますが、インマヌエルとは言わないわけですね。これは神共におるというの本質を表すということで出てきているわけです。まあ、ここもだからその予言なわけです。まあ、そういうことですね。7章に出て、9章に出て、それから次は、さっき言ったように、11章です。イザヤの11章。11章の一節見たらですね、エッサイの株から一つの芽が出てくると。と言ってもですね、エッサイが何のことかわからんからですね、 まあ、初めてお前らはなんか意味がわからない。エッサイというのはダビデ王のお父さんのことです。お父さんの名前ですね。で、そこから一つの芽が出て若い枝が育つ。それが主の霊がとどまるんだと。で、このエッサイからダビデが生まれたんだけど、その像と子孫にですね、そこに主の霊が完全にとどまるんだと。ここに将来現れるこのメシアっていうものはですね、ここで全部霊という言葉で言われてますよね。神の霊が宿るお方だと、一言で言えば。ですから人間もですね、最高のレベルの人間になるということですね。音楽ができるとか、スポーツができる、政治ができるとかですね、数学ができる、そんなことはないですね。神の霊が十分に与えるが人間として最高の存在だということです。イエス・キリストもそうなんです。ここで言われていることですね。究極的なこの全世界の救い主というのは、一言で言えば神の霊が宿っている人なんだということです。まあ、そういうふうに、これ知恵も識別しろと勇気、本当の神の本質とするその山、要するに霊に満たされていると。だからキリスト教が伝わっていくためにもですね、単なる力や能力や数学じゃの科学じゃのいろんな分析的な、あるいは健康とか、そんなのなかったわけです。主の霊、聖なる霊が注がれてから初めてキリスト教なるものは全世界に広がり始めたということだったんですね。そのもとに現れメシアそのものがこういう霊が完全に宿ったわけだと、まあ、こういうふうにも出てくるわけです。こういうふうに部分的にですね、イザヤっていう人は不思議な人で、他の誰もが気づかない、わからないところに、本当にこのパッとこう光るように、それからイザヤが700年もある後ですからね。今誰かがですね、これから700年も先に起こることを私は見たんだって、誰も本気にしないと思うんです。明日起こることでわからないわけです。そうですね、日本の政治でもああいう首相が変わると、その直前まで、突然安倍なんとかいう首相もですね、突然辞めるとは思わなかった。その次の人も1年で辞めると思わなかった。今の人だっていつかどうか分かりませんね。それに明日のことすら分からないんです、人間ってのは。なのに700年もはるか先のことをですね、予告して、そうしてそれが実現していくっていうのは本当に神業、まさにですね。まあ、そういうことで今日のところもそういうことの一つなんです。で、他にもまだいろいろありますよね。はい、まあ、そういうふうにこの32、今日のところをこれで、まあ、見ていきます。今日のところはですね、その最終的に一人の王というのをご支配なさっているとだけど、これはまず正義だと、正しさということで、言い換えたらこの世の支配者は不正で満ちているということです。どんなに正義でしょうったって、その引き下ろされてしまうんですね。だから昔から例えば東川の支配者なんていうのはですね、人々に文字すら教えないと、住居も閉じ込める、住居って場所も住む場所も閉じ込める、言論を一切許さないと。で、頭良くなって文字知ったら批判を起こして運動を起こすから文字も知らせないと、住む場所も職業もですね、一切変えないと。もう大いに非常に欲して、ずっともうですね、キリスト教も弾圧するためにどこかのお寺に所属させたわけです。そして身動きができないようにしたんですね。まあ、そういうのはこの世の支配の典型的な例なんです。人間の弱さの踏み切りで踏みつけてですね、自分たちの都合のいいことはどんなことでもするというわけです。要するに正義なんか全然関係ないですね。で、日本の場合そういった政府の他に天皇というのが究極支配しとったんです。天皇の名においてですね、ああいう中国とかアジアの広大な領域の戦争を命じて始めたわけですね。で、2000万もの人が死んだとか、日本だけで何百万も死んだわけです。それも天皇の命令ですね。まあ、そういうふうにですね、その不正な支配っていうものをしたということは至るところに昔から日本だけでない。だからこそですね、この最終的な本当の王っていうものを支配なさる方は正義だってまず言ってるわけです。正しさがあると。で、それの従う人たちも公正、ジャスティス、正義を持って支配をするんだと。そういう正義と非常に固いイメージがありますけれども、一方ではその方はですね、人々に対してはどんなふうになるかというと、 非常に詩的な表現ですね。歌詞を遮ってくださる。でもこれは日本においてあんまり意味がわからないですよね。風なんか遮らなくたって構わない。そよ風気持ちがいいなんだ。遮ってもらう必要ないわと思う。雨なんてどこでも大きな木でもどこでも宿ったらいいか。雨宿り、こんなことはなんで書いたのかと。これはですね、これが書かれたところみたいなのがわかりますように、乾ききった地ってありますね。次も水のない。水が全然ない。私も行って初めてこれはもう本当によくわかりましたけど、木一本さえ入ってない。2月の終わりに行ったのに本当に暑くてもうすぐにそれこそ日陰入っていかないと折れない。いつも水持ってるわけです。そんなこと日本で今私が言っても本当にそんなんだろうかと思う。多いんだと思いますね。私信じがたい。日本だったら本当に信じがたいと思います。私はでも行って初めてそうなんですから。ですから本当にですね、何にも遮るものがないわけです。だから風が吹いたらどうなってますか。砂なんですね。いっぱいこの砂嵐でですね、もう大変なことになるわけです。そういうふうにですね、書かれた場所の状況を考えないとですね、風さえ言ってくれよ、そんな構わんというふうになるわけです。聖書を読む場合にどうしてもその土地の状況、時代の状況と配置を知らなかったら本当に読めなくなる。まあ当たり前といえば当たり前なんですよね。戦争の時代に書かれたものはですね、その戦争の状況を思い浮かべなければそれはわからない。ハンセン病の人はどんなに苦しいか、それを書いたものを理解しようと思ったら、戦前なんか昔からどんなにひどい目に遭ってきたか分からなければ読んだってちょっとピンとこないわけです。何でもそうですね。政治もそうです。ですから、歌詞を遮ってくれるということは、この地方の人にとってはとってもありがたいことだったわけですね。で、雨が降ってきたら猛烈な雨が突然降ってくるんですよ、遠いところに、雨には。そうしたら雨宿りするとこないわけです。そしてこの地方はです、パレスチナの人は大体は冬に降るわけです。4月から10月には全く降らないわけです。我々はたくさん雨が降るって言ったら夏なんです、だからね。雨少々濡れたって、濡れていこうっていう感じになるわけですね。だからそういうふうに、冬が雨季なんです。まあ、そういうことで雨宿りする木も全くないっていうところで雨が本当に降ったらもう大変、そのまま寒いまま死んでしまうかもしれないということも起こりますから。そして、この水のない地をなる、これは当たり前なんです。これはとってもありがたいわけですね。この水のないところは川がなかった、水が流れたら本当にすぐに死んでしまうわけですね。そういうことでですね、これはとっても苦しいもの、弱いもの、この世のさまざまなものにですね、これを例えているわけですね。風のようにですね、本当に吹きつけるもの、敵なり、抽象なり、悪いことなり、いろんなものがバーッと吹きつけてくる。そして雨のようにですね、たくさんのいろいろな悪いことや困難なことが降りかかってくると。それを不思議と避けてくれるっていう。大きな翼の例えもよくありますね。翼の内に子供、ひなを守るようにっていう別の詩編でもありますが、そういうふうにですね、これも同じようなんですね。この世のさまざまな困難なこと、苦しいこと、敵の攻撃、そうしたものからですね、不思議と守られるんだ。守ってくれるお方なんだと。そして乾き木たちの大きな岩陰ってちょっとピンとこないと思います。これもさっきと同じようなこと、影がないんですね。だから Great Shadow of the Rock と、大いなる影と言ってるシャドウだと。だから直射日光でですね、そのままったらとても耐えきれないぐらい本当に大変ですね。直射に変わったら大きな岩がある、不動の岩があるが、そこに身を寄せた日陰になるわけです。木がないからです。木がないから木陰というものがないとですね、大きな岩がなければ陰がないわけです。日傘なんかのものがあるわけじゃないんですね。そういう意味でこの大きな Great Shadow of the Rock というですね、大きな岩陰でそこに行ったら直射日光を切られて済むんだと。これみんな一緒に例えなんですね。さまざまなこの世の攻撃や困難をかばってくださってるんですね。そういう愛を持ったお方だと言おうとしているわけです。愛ということは一言もない、哀れみ一言もないけども、そういうこの当時の人にとっては、この地方の人に非常に生き生きとした表現で入ってくるんですね。単にこの神様愛ですよとか言うよりも、ずっとはるかにこう生き生きとですね、こう入ってくるということなんです。まあ、こういうような、三翼の影にっていう言葉もありますよね、そういう本もありますが。 神様は本当に大きな翼を持った親鳥のようなものだというわけですね。そういうこと、もう一つ今度はですね、そのような新しいこのメッシュが来てくださったらどんなふうになるか、人々はどのような恩恵を被るかというとですね、今度は見るもの聞くものの目と耳が全く変えられるというわけです。それまではみんな目が曇っている、だけどその曇ってもさっと一掃されるんだと、はっきり見えるようになる。このことも霊的なヨハネ福音書では言ってるところですね。これはですね、ヨハネ福音書のどこに行ってたかちょっと思い出してもらったらですね、9章だったんですね。9章の38、ヨハネ福音書の9章の38、186ページです。これは九章全体が生まれつきの盲人、どうしてこんな目に遭うのかというとこから始まって、ずっと見えない、見えるという問題を九章全体で取り扱っているんですね。このような取り扱いは他の福音書では全くしてないわけです。ヨハネが非常に霊的な福音書、他の福音書はイエスがなさったこと、教えたことをそのまま書いているんですね。ヨハネ福音書は霊的に掲示されたことを書いているわけです。で、最後の段階ですね、九章全体がその見える見えない、そしたらイエスは、私がこの世に来たのは裁くため、見えないものが見えるようになる、見えていなかったのが見えるようになる、見えると思っているものが見えなくなっているんだと、自分は何でも分かっているんだと、そういうふうな人は本当にますます見えなくなる。それがまあこの40節にも出てきましたね。今あなた方は自分が見える分かってるんだと言うとですね、イエスを否定する、退ける、追い出そうと、それは見えないからなんですね。まあこういうふうにイエス様が来たのもですね、本当に霊の目で見えるようにするためだと。で、幼子のような心で会う心があれば見えるようにしていただけるけど、そういう目でなくて自分が見えてるんだというふうな傲慢な気持ちでおればですね、ますます見えなくなるんだというわけですね。それが裁きだというわけです。もう一つですね、この同じヨハネの今度は実証に関係してるので、ちょっと開いておいたままで、今日のところもですね、聞く者の耳はよく聞き分けるようになると、霊的な耳がはっきり分かるようになるということが、その新しい時代、ミッシュが来られた時のこんな風に、ね、変えられるというんですね、人々。で、この4節にあるように、軽率な心も知ることを学ぶ、ちゃんと話しなかったことも速やかに語れるようになる。で、聞くものがよく聞き分ける、これはですね、ヨハネにおいてはすぐ隣り合わせて書いてあります、実証に。これもずっと今度は聞くという問題が、実証ですね、ずっと聞くという問題が書いてあります。九章では見る見えないという問題をずっと長く書いてあって、実証になってからの聞くという問題をずっと書いてあるんですね。そんな方にですね、ヨハネの福音書は九章実証と並べて見ると聞くと分けて書いてありますが、このところ実証の例えば4節を見てもですね、羊飼いは先頭に立っていくと、羊はその声を知ってるからついていくんだって言うんです。声を知ってる、どっか響きが違うんですね。この聖書から響いてくる声はどっか他のあらゆる印刷物やニュースやマスコミやらそのもと違う声がすると。で、そのちょっと後に飛ばして、実証の27を見たらですね、私の羊、実証の羊、キリストについていこうとする者は私の声を聞くんだと、聞いてそして従っていくと、従っていくということのためにまず聞いていると。我々は黙祷をいつもしたりするのを少しでも直接的に聞こうとするからなんです。そしてこの聖書の書いてある内容、本当にこれは神様が来てるっていうこと、この響きが違うと、 ですね、この世の声と違う、これは本当だと。でクリスチャンとしてクリスト者といって続く人はみんなこうなんです。聖書が言ったことは違うと。どんなこの世の有名人やテレビやの新聞やと違う声がすると、これこそ本当だと思って2000年間ついてきた、ずっとこう作られてきたわけです。ですね、はい、そういうことがですね、今日の元に変わりますと、新しい時代っていうのは確かに見るものによって漏らされるようになって、聞く身の耳をはっきり聞こえるようになると。こういう新しい時代、これがメシアっていうのはこういう方だと、こんな風にする方なんだということを今日のところでは言ってるわけです。ね、けれども現実はというと、それが旧説から書いてます。ですね、32イザヤ書に戻ります。現実は旧説、32章の旧説からあるように、憂いないっていうのも憂いがないにのんびりしてると、安閑としてるというわけですね。でこれはイスラエルの人々も、まあ、重ね合わせていますが、女性たちのことも、まあ、確かに言ってるわけですね。でこの見たら休んでのんびりして何も裁きも技はないんだと、そういうふうに思ってですね、みんなこう危機感も何も持たない。で、これどうも収穫どうのこってあるように、収穫のお祭り騒ぎをですね、楽しんどってですね、その目の前に迫っているアッシリアの攻撃とかいうことは全然ですね、言われても言われてもそんなことはないと思っておったということですね。でそういう時にこういうふうに裁きの時代が来るんだということを言っているわけです。で、まあ、このイザヤ書ですね、例えば33章を見ても、33章次のことを見ても、災いだ、略奪されないのに略奪する、欺かれないのに欺くもの、どうこうということが書いてありますよね。裁きということが、まあ、イザヤ書でもあちこちにたくさん書かれてありますが、そういうただ中でですね、いくら人々が背いても背いても、そういうことと関わりなくメシアが現れて、そしてそれを信じる人たちには水が流れるようにするんだと。困難、この世の困難をですね、守るような大きな岩陰のようになる存在が来られるんだと。どんなにこの世の中が混乱しようとも、こういうことが来るんだということをですね、イザヤははっきり示されたと、あちらこちらで法令を書いてあるんですね。それでも実際に、はるかの木にイエス様が来られて、このようなお方であることを実際にですね、生きている時も示したけれども、殺されたから復活したキリスト、聖霊のキリストとなって、まさにこのようになって、全世界に及ぼしていったわけですね。はい、それでは今日は、まあ、そこまでにしておきます。